給料日30分ルーティン3講座の運用法。給料日の翌日に固定費を処理して残金を CMMA へ移し、投資分を ISA と年金貯蓄に配分するルーティンです。講座ごとの役割や計算式、条件別の適用方法もまとめました。給与または事業所得が入金される日を基準日に設定します。基準日の翌日にカード利用代金やローン返済額などの固定費を自動旬替えします。固定費を除いた残高を CMMA へ移し、待機資金として管理します。投資分を ISA と年金貯蓄へ移し、毎月実際に商品を購入したかまで確認します。給料日30分ルーティンは、給与を受け取った翌日に固定費を処理し、残ったお金を CMMA へ移す方法です。投資分は ISA と年金貯蓄へ送ります。フリーランサーは収入日を基準日にすればよいです。基準文書、パク込みの給料日30分ルーティンの説明。口座ごとの最新条件は、金融会社の商品説明書で確認。給料日30分ルーティンの手順基本の順序は、収入の確認、固定費の決済、待機資金の移動、投資の実行です。給与口座の残高を先に空にしてはいけません。固定費が引き落とされたあの残額だけを移してください。給与または事業所得を銀行口座で受け取ります。翌日に固定費が引き落とされるよう設定します。引き落とし完了後、残ったお金を CMA へ移します。投資分を ISA と年金貯蓄に配分します。毎月決めた日に実際に商品が購入されたか確認します。固定費にはカード利用代金と住宅新興貯蓄の納付額が含まれます。ローンの元利金も同じ順序で処理できます。引き落とし費は実際の給与申告日より後に設定してください。3つの口座の役割比較。3つの口座で現金保管、中期投資、老後準備を分けます。口座名よりもまず資金の用途を区分する必要があります。実際に運用できる商品は金融会社ごとに異なる場合があります。口座ルーティンで習う役割利用時に確認する点。 CMMA 固定費処理後に残った現金の待機場所、収益率、支払方法、預金者保護の対象かどうか、ISA、株式 ETF 資産配分のための節税口座、口座の種類、運用可能な商品、最低加入期間と満期、年金貯蓄、長期の資金運用、税額控除の条件、中途引き出し時の税金、IRP 追加の老後資金と税額控除の検討、手数料、運用制限、中途引き出しの要件。CMA は随時輸出金が可能な金融投資商品です。収益の計算算方法と市販方法は商品ごとに異なります。すべての CMMA が同じ保護を受けるわけではありません。ISA はお金を振り込むだけで投資が完了するわけではありません。口座内で商品を購入して初めて資金が運用されます。満期と中途引き出しの条件は契約前に確認してください。条件別の整理適用基準は所得形態と資金を使用する時期によって異なります。若者に ISA への比重を高めるよう進める内容は運用上の提案です。法定の加入条件や収益保証ではありません。状況を基準に優先して点検する項目、口座運用の方向性、給料日が一定の会社員、毎月の給料日、翌日に固定費が引き落とされるか、残ったお金を CMA へ移動、収入道が不規則なフリーランサー、収入が入った日、税金と固定費に使うお金、入金ごとに同じ順序を適用、中期的にまとまった資金が必要な場合、定期収入日、資金を使用する時期、ISA の条件と流動性を確認、老後準備を優先する場合、定期収入日、長期継続の可能性、年金貯蓄の比重を検討、税額控除の余力をさらに活用したい場合、年間納付計画日所得と控除限度額額は IRP を追加するか検討。フリーランサーは収入全体を投資資金とみなしてはいけません。固定費と必要な現金を先に分けてください。 納税用の資金も別途計算する必要があります。計算例金額を仮定しなくても、このルーティンの計算構造を作れます。給与額を S、固定費を F とします。今月の投資額は I で表します。給与口座に S が入金されます。翌日に固定費 F が引き落とされます。CMA への移動額は SF です。ISA と年金貯蓄に I を送ります。CMA 残価は SFI になります。例えば、口座は CMA、EA、ウィザー、年金貯蓄の3つだけを使用します。投資額は ISA と年金貯蓄の間で分けます。月1回購入されたかどうかまで確認して、プロセスが完了します。この計算では収益率を仮定していません。税額か除額も含まれていません。該当する数値は、加入商品と個人の条件に基づいて確認する必要があります。ルーティンを途切れさせない点検の仕組み、自動噴火と購入確認を分けると、漏れを見つけやすくなります。送金の自動化が投資の実行まで保証するわけではありません。次の順序でチェックリストを作ってください。給料にまたは収入日をカレンダーに表示します。固定費の引き落としを確認する時点は、該当口座と自動申告機関の案内で確認します。引き落とし後、CMA への移動額を記録します。商品購入日の登録が可能かどうかは、該当金融機関の案内で確認します。購入されていない現金残高を確認します。不規則な収入には、引きを固定するよりも出来事を基準にする方法が適しています。入金通知をルーティンの開始号図として使ってください。同じ順序を繰り返せば、漏れが発生した箇所を確認できます。よくあるミス、最もよくある誤解は、口座開設や送金だけで管理が完了したと考えることです。各口座の実際の残高と購入状況を確認する必要があります。次の項目には特に注意してください。固定費が引き落とされる前に給与残高をすべて移します。CMA を固定金利の銀行預金のように理解します。ISA にお金だけを入れ、商品を購入しません。ISA への最低加入期間と商品ごとの満期は、該当金融機関の公式案内で確認します。税額控除の条件を確認せずに IRP を追加します。年金口座に短期間で使う生活費を入れます。3つの口座は必須口座の一覧ではありません。資金の目的をシンプルに分ける運用案です。保有口座が目的を満たしているなら、まず重複開設を避けてください。開始前に確認する事項を実行前には、口座ごとの費用と制限を確認する必要があります。税制上の条件は、個人の所得と納付状況によって異なります。次の手順で商品説明書を照合してください。CMMA の種類と預金者保護の対象かどうかを確認します。ISA の種類と購入可能な商品を確認します。ISA の最低加入期間と中途引き出しの条件を確認します。年金貯蓄と IRP の手数料を比較します。税額控除の条件は国税庁の案内で再確認します。商品名に同じ口座の種類が含まれていても、条件は異なる場合があります。金融監督院の金融消費者情報ポータルファイナイで、金融情報を確認できます。税金の基準は、国税庁と該当年度の案内に従ってください。基準文書と確認先、このルーティンの出発点は、パクコミが紹介した給料日30分ルーティンです。具体的な趣旨と口座過活用の説明は、安定食堂で確認します。該当する説明には、法令や公式 FAQ の原文はありません。CMM ISA への商品条件は、金融会社の説明書で確認します。金融投資制度については、金融投資協会の資料も参考にできます。税額控除の基準は、国税庁で確認してください。